行け
世界遺産と
雑学の旅。
皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。2022年は人生の転換点、ゆすです。
チャイです。
はい、チャイ君、久しぶりだね、はい、こんなに会えたことないぐらい久しぶり。
本当だね、もうこの時差、半年の時差
ね。半年超えてるけどね、収録としてはもう年明け一発目だね、多分。そうだよね、あのお正月に公開したのが多分去年の年末とかに撮ってるから、
はい、遠いな、ジンバブエって遠いな本当遠いと思った今回。
そのこともまだ近づきでは多分言ってないかもしれない。言ったっけな、行くってことは言ったのかな。
僕前回のこと全部聞いてるから。
あ、そっかそっかそっか、
はい、
そっか。まあね、まあ、そんなことでね、9月誕生日なんで、うん、収録時点では、まもなく42歳という
ユース42歳を目指してますから、はい、まあ、今目指してる最中ですよね、42歳に向かってる最終段階。
そうさ、目指すって何、今言ってたら、ピンとこないんだけど、
違う、42歳目指してるし、今。ね、
めがけて何かやってるわけじゃないんだけど、まあ、一つの節目だよね。うん、
はい。どうですか、42歳を迎えるにあたってのちょっと抱負、毎年さ、これはもう恒例になってるじゃないですか。
うんうん、確かに。でもなんか本当にね、そう、うん、年末年始の抱負とかもすぐ忘れちゃうから、本当
によ
くないなと思うんだけど、
書いて貼っとけ、本当に。本当にそうだろ。
まあね、そうですね。まあ、っていうか、まあ今年の2月、ジンバブエに来て、はい、まあ、アフリカ暮らしが始まって、
はい、
で同じく今年は2月に娘が生まれたんですよ。
うん、おお、こんな話もまだしてませんでしたもんね。
そう、これはね、そうそうそう、
ゆすーベイビー誕生。
そうなんですよ、本当に第一子。
これはもう
子供生まれました
。くしくもうちの息子と同い年だもんね。うん、
そうそうそう、同学年でね。
これ超奇跡じゃない。なんかさ、ゆすーと俺の子供が同い年って。
そうだよね。しかも、うん、僕の娘は誕生日がチャイと同じっていうね。
それはやばいよね。
すごい。
それはもうやばすぎるやつだよね。そう
そ
う
そう。びっくりしましたよ。本当に。そんな予定じゃなかった。全然そういう予定じゃなかった。
むしろ計画、あれだもんね。あの、帝王切開だったもんね。だから本当はね。
帝王切開じゃないんだけど、まあ、計画分娩みたいな。
あ、計画分娩、計画分娩だったもんね。
予定だったんだけど、そうそう、それもすごい、うん、いろいろあってずれて、2月。
そうだよね。だから、絶対に、俺のお誕生日になるはずじゃなかったんだよね、絶対に。
そうそうそう。いや、本当になんないと思ったからびっくりした。マジ
絶対になんないところなのに、ね。
超縁があるなと思った。
すごい奇跡だ。マジで、奇跡と奇跡が重なって、固い握手みたいな状態になっちゃったね。
もうそうなると、うん、いや、ねえ、硬い握手もいいんだけど、あの硬い握手した上で、うん、人生の転換点になるっていうことじゃないですか。もうアフリカには来る、戻ってくるわ、赤ちゃん生まれるわ、うん、ってなると、うん、もう本当に、うん、もうこの今の家庭をしっかりと守っていく土台を作る年にしていこうというのが、うん、もう僕の今年の目標ですね。
土台の年。
そうだね。なんかもう本当具体的に言っても、いろいろとなんかベビーシッターさんを探すとか、いい人を探すとか、例えばね、僕すごい出張多いんですよ、仕事が。
はいはいはいはい。
月に1週間2週間はあの、うん、家にいなかったりするんで、そういう時にもあのなかった時対応できるような体制をしっかり整えておくとか、
うん、
そういうのも含めて、まあ、生活、家の中の環境とか、そういう準備をしっかりした上で、もちろん仕事も、まあ今結構順調に来てるんだけれども、これをしっかりと、うん、あの、さらに順調に軌道に乗せていくとか、実力をつけていくとか。
うん。うん、なんかそういう。軌道に乗ってる年って感じかな。
そうだね。うん。
いや、なんかさっき土台を作る年っていうのは、うん、今まで土台なしでよくここまで来たなと思っちゃったんで。土台なし結構すごい、なんか不安定な状態に聞こえるなと思って。
土台何回も作ってきたよね。
そうそうそう。だから、土台なしってか、軌道を確実たらしめる年みたいな感じかな。
まあまあ確かにそうだね。そうね。
うん。
うん。そうそうそう。なんかあとまあ来年の3月とか4月ぐらいに家族を呼び寄せたいと思っていて、うん、今単身赴任だからね。だそれをそこまでは本当に準備をしっかりして、はいはいはい、で、まあもちろん来てからも生活がしっかり安定するよっていう感じだよね。うん、そう。
なるほど。
まあ、それが今年の目標かな、しっかりした。うん。
なるほどね。ユース、ファミリーの年だね、じゃあ。
そうですね。いや、もう本当にね、この赤ちゃん生まれたってことが、やっぱジンバブエ来たことよりも、すごい衝撃大きくて、
うん。
もうなんか、本当に人生において、こう前代未聞、前人未到、唯一無二の、本当に過去最大の衝撃でした。
なるほど。
チャイも多分そうだったと思うんだけど、しかもなんか、僕なんか今までどんなに幸せなことが起こっても、3日で大体平常運転に戻るっていうのを自分の中で感じていたんだけど、3日だなと。でも今回は一番こうなんか永続的な幸せが加わったなっていう感じで、すごく本当にこのことは大きかったなと。嬉しいことがたくさんだなっていう一方で、チャイももう間近で感じてると思うし、チャイ自身も経験してると思うけど、本当に赤ちゃんを育てるのって、なんか独身がなかったもう不見識な僕から、想像もつかないぐらい大変なことじゃん、本当に大変だなと思って、しかもそれをね、僕はもう子供生まれてすぐにジンバブエに来てるというひどい父親なので、もう妻がもう一軒になっていて、だからもう本当に妻へのこの感謝と敬意と、あとはまあ世界中の、ひいてはね、世界中のお母さんへの敬意がもうなんか、忘れてはいけないなと思って自分の中に刻みつけたっていうのがあったね。
そうだね。
いや、本当大変だよね。本当に。直接はかかってないんだけどね。誰よりも応援したいなと思って、一応本当に毎日、すごい応援だけはしている。そんなユッスーですよ。
なるほどね。ファミリーユッスーでしたね。
だから子供生まれてからいろいろ思うとこあったんじゃない、チャイも。なんか。
そうだね。なんか、まあちょっと、これ前も話したか分かんないけど、結婚したらさ、好きなことできなくなるよ、みたいなことを結構、俺はまあ独身時代に散々言われたけど、結婚したら実際そんなことなくて、むしろ楽しみに倍でできることもどんどん増えて、なんかお互いの感性が違うから、楽しみ方とか視点とかが全然変わってきて、すげえ自由になっちゃったのが、結婚してからの本当の率直な思いで、一人より二人の方が絶対楽しいじゃん、みたいな。世界が倍広がったのね。
どうか。
それで、でも、
う
ん、それで結婚生活楽しくやってたら、いや、まあでもね、それ二人さ、まだ子供いないからだよ、みたいな感じで言われて、子供できたらもう全然違うから、もう子供中心でもう全部やりたいことできなくて時間ないからね、って、また脅され、そういう、心ないやからに。
心ないやからか。そうなの？
わかんない。わかんないけど、仲いい、結構仲いいと思って、お父さん。
結構仲いい人でしょ、多分、そういうこと。
でも、ちょっと信憑性があったんだよ、その話って。
確かに子供、そっちも信憑性ある。
そうで、子供でさ、なんか確かにできたら、子供の身近で子育て見てきてるからさ、で、大体さ、その子供連れてきて一緒に会ったりすると子供わーってそっちになって大人同士話できなくなったりとか、ちょ、ごめん、ちょっと今赤ちゃんがなんとかって言って予定が急ドタキャンになるとか結構あるし、まあしょうがないなって思ってて。だからなんか結構俺らも子供ができるっていうのはもうさすがに覚悟しなきゃいけないなと思って。なんか自分の人生の楽しむの自分中心から全て子供に捧げるモードになるんだなって思ってたんだけど、なんかね、子供できてみてね、いやなんか意外にそうじゃないってすごい感じてて、これはうちの奥さんと二人でよく話してんだけど、なんかやっぱり全然そういう感じとは全く違くて、なんか子供が毎日成長するんだよね。まあ特に今僕うちのところ一緒に今毎日いるとさ、毎日小さな成長があって、毎日子供がトライしてる姿があって、なんかね、それを近くに一緒にいるときに、なんか 自分がやりたいことがあってそれに向かってなんかもう体力のすべてと精神力のすべてをかけて全力でやりたいことをやるのね。立ち上がろうとするの、うんうん、全力で全力でやってでうまくいかないと大泣きして、うん、でまたでも全力でやってみたいな姿が毎日あって、うん、全力を出してる人間の近くにいるってすごく刺激的で毎日毎日本気でトライして、うん、毎日自分の限界に挑戦しようとする人がそこにいて、うちの息子はそうやってて、うんうん、なんかその姿に感化されるものってめちゃくちゃあってさ、うん、なんか、俺らはなんか不自由な彼をお世話しているんではなくて、彼が全力で生きるところからものすごい挑戦とやる気と希望と、あと実際に成長を勝ち取っていく姿を目の当たりにさせてもらって、なんかそれを一緒に応援する仲間だから、俺と妻は。その中でサポーターとしてなんか応援しがいがめちゃくちゃあるから、なんか俺たちが手を差し伸べた分だけ彼はそれを掴み取って成長して結果出していくんだよね。だからなんか、すごいね、なんていうかな、一緒にもう成長のこのステップを踏んで進んでいくっていう仲間みたいな感じが、こんなに熱く身近で家族の中でやっていけるっていうのはめちゃくちゃ刺激的な。お世話してあげてるとか自由奪われてるとかじゃなくてこういうプロジェクトなんだよこれ彼の
そうだね、そうだね、そうだし本当に僕もまさに、娘から娘の頑張りを見て、うん、めちゃくちゃ頑、まあ、多分みんなそうなんだろうけど、うん、めっちゃ頑張り屋だなって思うんだよね、
うん、
本当に、
うん、
あーうーとか言いながら寝返りとか真剣にやられるトライする姿が本当にこんな頑張り屋な子超正直自分自身の子供時代はここまで頑張り屋じゃなかったしすごいなと思って、うん、だから本当に学ぶところが多くて僕仕事のスタイルも本当変わって結構明日できること明日に回そうみたいなところはもうなんか学生時代からずっとあったんだけど、うん、本当に今日全力尽くそうっていう風になってめちゃくちゃ仕事レベル上がったんだよね。
あ、それそれそれ。
子供のおかげ。
あ、それそれ。
子供のおかげ。
そう。だからなんか
一生変わらないと思う。
子供のためにとか、そう、子供を中心にってわけじゃないんだよね。うん、子供のために自己犠牲とか、うん、子供を中心に子供を優先にしたんじゃなくて、子供のそこからすごいエネルギーを実際もらってるんだよね、事実として。その姿から。
うん、もらうね。
そう。
いや、でもなんか本当、うちの話聞いてて、やっぱ僕は遠距離というか、単身に来ちゃってるから、その妻のその育児の負担は多分、相当多分というかめちゃくちゃ大変だから、なんか、そう。うん、そういう意味では、やっぱ本当はしっかりと支えて、うん、こう妻も、こう、妻のやりたいことを、正直今、うん、もともと、こういうやりたいことがあるとかっていうのも、まあ、ある程度、こう、ある程度っていうか結構多分かなり犠牲にして、育児してもらってるから、なんかそこはなんか本当に今聞いてて、やっぱり、支えたいなと思ったな。
そうだね。まあ、一人でやれば、もう本当に、あれだけ、
そうそうな。まあ、僕自身ができてないけど、でもやっぱお父さんもしっかりと、こう、育児を一緒にやっていく中で、こう、しっかりと、両親ともに子供からいい影響を持って成長していけるみたいな、そういう土台ができるのかな、ちょっと思ったりしましたけどね。
そうだね。そう。
ね、
まあだから本当に、それを思いますよ。
そっかそっかそっか。いや俺もまさに思ってたことをチャイがめっちゃうまく喋ってくれて、よかったよ。
そう、だからなんか子育てで、なんか、その人生やりたいことできなくなるよみたいな、その脅しみたいな、また食らってたけど、それもやっぱり違うなって、うちはなって。実際、うちは子供が生まれてからの方が圧倒的に妻の仕事も増えて、妻はすっごいやっぱ仕事量今増えてね、すごい仕事しちゃってて、本当それ見るたびにあの人天才かって思うぐらい妻にも惚れ直してるんだけど、でなんか俺も子供生まれる前より生まれた後のが実際自分の その責任もある立場になっちゃって、仕事も忙しくなっちゃって、二人とも今までよりずっと忙しいけど、うん、でも結局二人で協力して二人でなんかやっていく中で、なんていうのかな、うちは特にそんな犠牲になってるものは何にもないから、なんかそれはやっぱ捉え方だったなってちょっと思ってる。
そうね。
そう。だからなんか、結婚したら自由じゃなくなるよは、いやいや、それはない。結婚した方が自由になる。で、子供できたらもう子供優先で好きなことできなくなるよって、いやいや、それはないと。子供からエネルギーもらってもっと好きなことやる力出るから、みたいな話で。なんか人生って広がる一方だから。なんか誰かと関わったり深い関係を築くと、なんか自分が犠牲になるみたいな、そういう手、なんかさ、なんか、悪しきなんかね、思想を感じるんだよね。結婚とかいう深い関係を作ると、なんか自分の自由が蝕まれるよみたいな感覚がすごく気になってて、そうじゃなくて人の視点も借りることによって自分は拡大できるんだし、子供っていう、うん、ね、まだまだ未熟な人を抱えることによって自分の自由がまた、そういう深い関係の人いると縮まるよみたいに聞こえるんだけど、そうじゃなくて未熟な存在と共に歩む中で気づけることや学びや、自分の成長や生き方や価値観が刷新されて、ま、もう広がりが深く、広がりじゃないな。人生の深みが出るんだよね。なんか結婚は視野を広げて、子育ては人生の深みを与えるみたいな、すごいそんな感じがするから。なんか、そういう意味で人とか深い関係を築くことで自分が狭まるみたいなものは、なんかちょっと僕はやっぱ違うし、そういう、ことは、そういう背景の思想がある、あ、感じることにちょっと、ね、違うなっていう気持ち悪いじゃん。
なるほどね。
最後だけうまく
いや、でも、いや大丈夫、大丈夫。そうね。
はい。
うん。やっぱ本当に子育ては、はい、ね、大変は大変だと思う。ので、そこはもう本当にしっかりと、ね、二人三人、まあ、できればね、こうみんなでサポートしてね、家族、家庭、うん、地域、っていう風になる。まあ、多分今そういう時代になってきてるんだと思うけど、それはもっともっと、社会も行政も家族も応援 しなきゃいけないとこかなっていうのを、まあ、改めて思いますね。本当にね。
はい。本当です。
はい。チャイクは何かありましたか？最近。
そうですね、僕、もういろいろ、最近どころか、もうここ半年もうありまくりだけど、マジですよ、本当に。実はゆずに報告しましたけど、私ね、昨年からずっと挑戦してきた、試験、国家試験ありまして、僕、そう、昨年じゃないんだ、本当はもっと前からなんだけど、心理学、をちょっと実は勉強始めてて、僕将来的に、近い将来的にカウンセリングとかコーチングとか、なんか人間の成長に対して、もうもっと深く、なんていうのかな、その人の可能性を放つような仕事をしたいってすごく強く思ってて、で僕の専門は教育なんだけど、で、教育っていうのがやっぱその現場に一番近かったから、ずっと今までは教育の現場でそういったことをやってきて、でゆくゆくやりたかったのは子供の教育だけじゃなくて大人の教育っていうか、どんな人にも無限の可能性があって、どんな人の可能性も開いていくっていうのを僕の仕事のど真ん中にしていきたいっていうのをすごく思って、まあここ何年も来てたんだよね。まあこれ何回もみんなには多分話してると思うけど。はい、その中で、やっぱり人の心とか成長とかっていうことをもっと深く学ぶために、心理学っていうのを結構深く学び始め。
教育と心理学って近いよね。教育と心理学ってね。そもそもね。僕も教育心理学って勉強したことある。大事だよね。
そうだね。
だから、今までの経験もなんかすごいそこに重なってくるなと
思う。そう。それでやっぱりなんか教育っていうものとかし、っていう専門性とは別に心理学も超本格的に専門家になろうと思って、まあここ数年ずっとやってきたことの中の、僕の中でも最大の目標が、まあ心理学の国家試験を取るっていう話で。
はいはい、そういうのあるんだね。
そう、公認心理師っていう心理学、心理職の唯一の国家資格があって、で、これを取りたいって思ってたのね。で、これを僕が今まで持ってたキャリアの中で、まあ僕ちょっとカウンセリングみたいな実は仕事も本業の方でやってて、 そういったことだとかの、うん、本業の方の中で自分がやってきた仕事の中のキャリアを生かした状態で受験できるっていうチャンスが実はあって。
なるほど。
うん、そう、それでなんか今までの経験とこれから今までの学びと全部集約して今年それを受験しようって思って、うん、まあ本当に去年から勉強をね、うん、本格的に始め、その試験にですね、うん、8月の後半に合格しました。
おめでとう。これはおめでたいね。いやー、本当にすごい大きいと思う。もう去年っていうか、去年かな、うん、その話聞いたの。その時からずっと
応援して
たから。
初めて話した
んだけど。うん。よかったよ。本当に。国家試験受かるのって、本当並大抵じゃないからね。うん、本当に良かった。
結構大変。
うん。
本当に大変だった。
うんうんうんうん、
でも本当なんか大変だったけど、やっぱり偶然というか奇跡というか、本当になんか、うん、うん、いろんなことが働いて、合格することができて、うんうん、いよいよもうここから、僕は心理職の専門家に、を名乗れるところまで来るから、これから先は教育の専門家であると同時に心理の専門家としてのキャリアをちゃんと作っていって、そしてなんか僕はそういったところで、うんうん、今まで以上に人の人生にコミットするっていう仕事を、もうパワフルに本格的にやっていこうと思ってる。
うん、いやなんかこの間テレビ見てたら、NHK だったけど、うん、公認心理師の人が出てきて、うん、で、まあ、その時はなんか、子供のなんかね、いろんな、精神的な悩みとか、そういうのを解説してたんだけど、
うん、
なんかね、本当にチャイよりも、すごいその人喋りがあんま上手くなかったから、チャイが出ればいいのにって思っちゃった。うんじゃあそういうところにもね、
これからは出れる、これからは出れる呼んで、NHK さん呼んで、今度からこれからもうその枠で出れる。
すごい、そう、チャイが出て喋るようになったら面白いのにな、本当に本当に。だからね、ぜひぜひその方向を応援してる。いや、じゃあチャイもあれだね、心理師としての土台作りだね。
そうだね、俺の方はもういよいよ、ね、なんか一応本業としての土台としてはもちろんあるんだけど、
土台だろ、
キャリアとしてね、うん、こっから、
うん、
うん、もう一段作ってます。
そうね、なんかもう、
はい、
結構その最近そのキャリアとかでも大学時代になんか一応専門性を、うん、皆さん磨いて、でそれを持って社会人になっていくけど、うん、その会社の中でもまあ、うん、ある種その一つの仕事しか勉強してこなかったら、結局その仕事で65歳とか70歳までずっとやっていくっていうのは、社会がどんどんどんどん切り替わっていく中で限界が、それこそ40代とかで来るから、本当はそこでもう一回学び直しとかできるといいとかっていうのは結構よく最近言われてるところだけど、まさにそれを我々やってるよね、本当に。実際そういうのだから、まあ土台だらけだって感じもするけど、まあ40代で、うん、新たな土台をこうね、まあ空中に作って、そこからもう一段ってい
う。空中に作るの無理だな、その空
中にかなってマリオとかであるだろ。
なんで微妙に無理な言葉入って
きてる途中で。マリオのイメージだよ、マリオ俺たちマリオ世代じゃないか。
マリオ世代か、まあまあ、
マリオ世代だよ。ちくわみたいにこう乗ったら落ちちゃうやつはダメだけどね。マリオ世代だろう。まあいいや。はい。
はい。
チーク何かありますか、他に。
はい。大丈夫です。そういう感じですね。
大丈夫。
はい。はい、うん。ということで、頑張りましょう。今年も、ミッスーさんのおめでとうのコーナーでした。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあ本日紹介する世界遺産行きましょう。
おー、久しぶり。これもなんかもう久しぶりだとすげえ楽しみ感が出てるよな。
うん、はい、本日はですね、ドイツ連邦共和国文化遺産1990年登録、92年99年範囲拡大登録基準124のポツダムとベルリンの宮殿と庭園です。
そうなんだ、
ポツダム、はい、というところですが、うんうんうん、まあ、このところですけどね、ポツダムっていうのは、もちろん皆さん、我々日本人はもう誰もが聞いたことがある地名かなと思う、そのポツダムですね。
そうだね。
ポツダムといえば何を思い浮かべますか？
いや、 ポツダム宣言、8月15日の終戦につながる。はい。
そうですよね。で、これが一応このポツダムのところにあった、うん、まあ、セツィリエンホーフ宮殿っていう場所で、ポツダム会談っていうのが開催されたんですよ。うん
ふむふむ。
うん。で、このセチーリンヘーフ、難しいな、これ。
練習しておかなきゃ。
いや、これね、
難しそうだな。
すげえ難しい。セチーリンホーフ宮殿っていうのが、まあ、このポツダムにあるということで、まあ、これは我々にとってはものすごく、重要というか、歴史的にね、もう頭の中に必ず全日本人が覚えてる。ポツダム宣言の場所ということで。
うんうん、はい、うん。
あるわけですが。まあそこら辺のところのエリアなんだけど、うんうん、まあ一番ですね、実はこのポツダムのベルリンの宮殿と庭園の中でメインになるのは三数子宮殿なんです。で、三数子宮殿っていうのが、まあ18世紀の半ばにフリードリヒ2世という人が作らせた宮殿です。
うんうん、
で、フリードリヒ2世っていうのは、まあ知ってる人多いかもしれないけど、うん、フリードリヒ大王って呼ばれてる人で、まあ当時の、うん、プロイセンっていう国だったんだけど、このプロイセン王の中での名君中の名君で、まあ、すごい大王と呼ばれ、うん、後に大王と呼ばれる大英雄フリードリヒ。彼が作らせた宮殿が三数子宮殿で、ドイツ語で憂いなき宮殿っていう意味、憂いなしっていう意味、あ、ごめん、フランス語だ、うん、フランス語で憂いなしっていう意味で三数子という。
なるほど、三がウィザルトだから。うんうんうん、
ああ、そうか、フランス語知ってましたね。うん、
フランス語、うん、でも初めは分かんなかった。
うん、そういう名前の宮殿なんですね。はい、うん、で、まあこのね、フリードリヒ大王っていうのはね、幼い頃から音楽や詩がものすごく好き で、哲学とかも大好きで、うん、哲学者とかとも親交がすごくあって、なんていうかな、うん、啓蒙君主って言われてるんだよね。ところが、彼のお父さんっていうのは軍人王っていう、フリードリヒ・ヴィルヘルム一世っていう人なんだけど、まあ、この人はもう、フリードリヒとは真逆中の真逆で、芸術には全く理解もないし、うん、ものすごい、うん、なんていうのかな、軍事国家にプロイセンをする、まあ、軍事大国に彼がするんだけど、そういったなんか、うん、すごい強い王様、強いプロイセンの王様、
うんうんうん、
で、まあ、ちょっとこの王様、まあ、その父親とフリードリヒの間では、だいぶ、なんていうのかな、いざこざがあって、まあ、結構なことがいっぱい起こるんだよね。
うん。
うん。まあなんか一切の芸術はフリードリヒは禁止させられたりとか、あとはもうほとんど虐待に近い暴力をずっと振るわれたりとか、あとはまあちょっとあまりにもお父親が嫌すぎて、親友と一緒にイギリスに行く、イギリス、お母さんの方がちょっとイギリス系なのね、フリードリヒの。
うんうん。
イギリスの方に行くっていう計画を企てた時に、まあそれがバレちゃって失敗して、まあ、親友の一人はイギリスに逃れるんだけど、うん、もう一人の親友が、とフリードリヒは死刑になっちゃうのよ。そう、それでフリードリヒの親友は本当に殺されちゃって、フリードリヒの目の前でしかも。
はい。
で、フリードリヒ自身も死刑になったんだけど、ただそれも、まあ、フリードリヒしか人は後継者がいないから、うん、まあ、最終的には許されて、うん、まあ、それを機に、うんうん、まあ、フリードリヒは、その、父親に完全に屈服する形で、まあ、父親の教えを全部受け入れて、うん、そして父親の信頼を、まあ、勝ち取るというか、勝ち取るような行動を積み重ねて、最終的に王位を継承して、まあ、プロイセンっていうのを継承するっていうことになるんだね。
うんうんうん。
まあ、だから幼少時代から青年期までは、もう本当にちょっと目を覆いたくなるような、聞きたくないような、すごい苦しい人生を彼はずっと歩んできて、そして、うん、まあ、王になった後に、結局でも王として国をね、やっぱフリードリヒって当時、プロイセンって当時弱い国だったから強くしていかなきゃいけなくて、でその強い国にしていく、やっぱり自分がね、責任者になったわけだから、なんていうか芸術とかそういうものを愛してるだけじゃ国って運営できなくて、その中で、やっぱり彼は王として侵略戦争をしてね、まあお隣の、オーストリアに攻め入ってって、そして、シュレジェン地方っていう工業地帯を奪うんだよね。
うん。
それ、そことをやったりとかして、そう、国を結局ね、まあ戦争をいっぱい彼はするんだけど、そういう戦争をやって国を実際にそうやって発展させ、うん、そして、なんていうかな、いろんな、なんていうか政治的なところでも、まあ、
うん、
功績を残してって、それで後に大王と呼ばれるんだけど、
うん。
まあ、その中で、彼が、まあ、なんていうのかな、自分の心が全部休まる場所として作ったのがこの憂いなき宮殿っていうところなんですよ。
なるほど。散々戦争して、はい、憂いなき宮殿を最終的にはね、仕方なかったんだよ。
戦争の最中に作ってます、ね、これ実は。
うん、
戦争の最中に作ってるんだけど、三寸四宮殿を、ね、夏の離宮として。で、どうやって作ったかっていうと、まあ、自ら構想スケッチを描いて、隅々まで注文を出して、そして、まあ、過酷な現実を忘れさせてくれる芸術に満ちた場所、憂いなき宮殿っていう、まあ、思いを込め、なんていうかな、実はこれすごく小さいの。
うん。
東西約100メートルぐらいな、大きさで、そして部屋の数は10室ぐらい、主な部屋と言われるものは。
なるほど。
フリードリヒと同時期に活躍した、まあ、もうオーストリアで、ね、うん、ハプスブルク帝国の最強の、王様のマリア・テレジャっていう女帝がいるんだけど、まあ、このマリア・テレジャとフリードリヒが、もうめちゃくちゃ仲悪いんだけど、うん、まあ、フリードリヒが侵略戦争したからが原因なんだけど、めちゃくちゃ仲悪いんだけど、このマリア・テレジャはハプスブルク帝国をもう最強たらしめたぐらいすごい人なのね、女帝。
うんうんうん、
そのマリア・テレジャが同時代に作ったシェーンブルン宮殿は1400室以上ある。すっごい大きい宮殿。それに比べたらどれぐらい小さいかがよくわかるよ、三寸四宮殿が。
確かにね。比べるとね、うん。
そう。設計者はフリードリヒ大王の友人で建築家のクノーベルスドルフと。で、この建築家は、もともとは君主にふさわしい、威風堂々とした宮殿をと提案したんだけど、大王は平屋建てのこじんまりした宮殿を望んだ。で、大王は1日のうち10時間を国務に、4時間を読書と著述に、そして2時間を社交と音楽に捧げる。それが日常であったと。
で、なんか寝る時間はほとんどないぐらいだね。うん。
まあそうだね。
うん。
で、各部屋を、まあ、壁一枚で隔つだけでシンプルな構造で、仕事の合間にはフルートの演奏、あ、フリードリヒ音楽大好きでフルート演奏できるんだけど、フルートの演奏をしたい。で、この執務室兼寝室の隣には、きらびやかな音楽室を置いた。まあ、フルートの演奏のためにね。
うん。
で、自分が青年時代から慕っていた思想家、ボルテールっていう人がフランスにいるんだけど、その人を招いて住まわせたりとかして。
うんうん
うん、だからこの自分が愛する音楽や美術や文学、そして友人や愛犬たちに恵まれたつつましい生活、それが、まあ、フリードリヒが望んだ生活だった、
うんうん、なるほど、
はい、そういう感じなんですよ。で、まあ今言った三寸四宮殿っていうのがめちゃくちゃ有名なんだけど、まあここに今庭園もセットになってるということで、三寸四庭園っていう庭園がついてたりとか、あとはね、三寸四庭園の中でもすごい有名なのが、宮殿の南側に広がる丘の斜面を利用して、ひな壇みたいになってるルスト庭園っていうのがあるんですね。
うん、
で、この各ひな壇はガラス張りの温室になってて、中には寒冷な北ヨーロッパでは育ちにくいブドウとかが植えられています。
うん。そうなんだ。
そうなんですよ。
うん、庭園とかが、しかも結構、規模としてはそこまで大きくなさそうなのに、宮殿も含めて。でも結構その文化的に大事なんだね、ここが。それはこのフリードリヒ2世が、とても名君として有名だからっていうことなのかな。
まあそうでしょうね。あとはまあ芸術的にも結構この、まあそうだね、このボルテールがいた、ボルテールの間とかも、まあ今も残ってるし、まあ、このなんていうか装飾なんかもやっぱり、こじんまりとはしてるけど、すっごい綺麗になってる。
うん、なるほど。センスがいいんだね。そっかそっか。
そうなんですね。そういう感じなんですよ。まあ、あとは細かいことももちろん言えばいろいろね、他にも中国のさ、中国をイメージして中国菜館っていう、 シノワズリっていうらしいんだけど、中国趣味みたいなものが流行して、当時中国ってすごい遠いさ、異国の楽園っていうイメージなのさ。そういったものをイメージした休憩用の東屋が。
なるほど。シノワって中国、フランス語だね。
ああ、そうなんだ。すごいな。
そう、でもなんかヨーロッパの方では中国の文化をシノワなんとかとか言うみたいだね、ファッションとか。
なるほどね。そう、そういった影響を受けた祭刊、茶館かあったりね、東屋があったり。あとはフリードリヒの大王のコレクションである絵画、美術コレクション、絵画展示館があったりとか。ローマ浴場でね、いうのが、あるんだけど、ここは、なんていうのかな、石でできたバスタブがある。壁玉って書いてあるけどね、壁玉って緑の石を掘って作ったバスタ
ブ。大理石みたいなイメージを。
あ、そうそうそうそうそう。それの緑版。
緑版なんだ。
そういうバスタブがあったりとか。まあだから見どころはそれぞれあるんだけど、まあ一個、あと最後に一個言うと、フリードリヒ大王のお墓もここにある。
なるほど。
そう。フリードリヒ大王
は。ちなみにそのポツダム宣言。
ごめん。よ。
あ、そのポツダム宣言の、会談の場所になったっていう、まあその、さっきとは別の、呼びにくい名前の宮殿とかも、そこに含まれているのかな。
ね、それはね、三水式宮殿の北東。三水式宮殿のこの敷地内じゃないんだよね。ここの北東にあります。
その、世界遺産としては、そのポツダムの宮殿と庭園みたいな感じだったと思うから、そこは含まれる。両方とも含まれるんだよね、多分宮殿としては。
チェチリエンホープ宮殿のことを言ってますよね。
そうそうそうそうそう。だからそこが、
はい、世界、そこまで含まれてます。
第二次世界大戦を集結させる、まあ、はい、場所になったっていうことも、その世界遺産の由縁になってるのかな。
ですね。まあ、一応ここも含まれてます。三水式宮殿の北東およそ2キロ、新庭園と名付けた庭園内に立つのが、このチェチリエンホープ宮殿です。でこれはもともとは第一次世界大戦中に1917年、ビルケルム王子とチェチリエ妃のために建てられたものです。
なるほど。
そういう感じですね。これはレンガ造りでイギリスの田園にある別荘のような建物でして。今でもポツダム会議が開かれた日は当時のまま一般公開。テーブルの上には今も米、英、ソ、三国の国旗が置かれている。
へぇー。すごいな。
はい。
翌日に片付けなかった人がすごいね。
いやいや、一回片付けたら置いたんでしょ。再現でしょ。
そうだよな。そうだよな。
そうだ
よ。あとあの日のセッティング重要だよねってなったよ。絶対。一旦片付けてから。
そうそう。一旦全部撤収して、いやいや、これやっぱ思った以上に重要だったね、みたいな感じで、ちょっと再現しようぜってなったら。
そうだよ。そうだな。いや、その瞬間にその意義を、ここを永久にとどめようって、まあ、なんないよな。
なんない。だって、ポツダム宣言日本が受諾するかどうかってまだわかんないの、その段階では。で、受諾しなかったらまた別のところで会議し直すかもしれないし。全然。
そうだね。
そうでしょ。
余計なこと言ったわ。なるほど。確かに。さっきなんかチャイ、フリードリヒ2世についてもう少し喋ろうとしたんだ。大丈夫？
いや、大丈夫ですね。とりあえず今回はそのフリードリヒの話と、まあ、主に三水式宮殿が今日の世界遺産だったってことで。まあなんか、ちょっといろいろ思うのが、最近、さっき心理学の話もしたけど、さっきフリードリヒっていう人物が、すごく恵まれない幼少時代だったんだよね。で、すごく恵まれない幼少時代で、本来だったら人格的には、ちょっともう、なんていうのかな、おかしくなっても、全然変じゃないぐらい、ちょっとやばい育てられ方をされてるんだよね。でも、結果的には啓蒙君主として、歴史に名を残す大王として、まあ、フリードリヒ、本当に庶民から大人気で、もちろん、そういう戦争的に国を発展させたりとか、いろいろなこともいっぱいあるんだけど、ただ、すごい、なんていうかな、いろんな逸話が残っててね、庶民の裁判とかに介入して、すごく、粉引き屋を守ったとかさ、あるのね。
富山の金さんみたいな。
そうそう、そういうふうにすごい親しまれてる大人物なんだけど、うん、だからなんか、なんて言えばいいかな。いろんなことでさ、人の人格ってもちろん形成されて、うん、フリードリヒ自身は実はその中で悩んでることも、実はいっぱいあるのね。フリードリヒの晩年はかなり、うん、本人は精神的に苦しい状態に実はなっちゃって、結構精神的に自分コントロールできない状況まで行っちゃったみたいで、で、最後は、うん、あと結婚もうまくいってなくて、結婚は政略結婚というか、お父さんに言いなりになって結婚したんだけど、結局、もともとその、相手の人とは全くうまくいかなくて。だからずっと別居別居別居の状態で、最終的には犬と一緒に墓に入ってるんだよね。
はいはい、へぇー。
うん。
そうなんだ。
だから、そう、幸せ度っていうのをどこで誰がどう測るかっていうのは難しいかもしれないけど、うん、なんかその、うん、幼い時のそういった、そういったことがあった中でも、やっぱり業績をやっぱ残してって、偉人になった人でもあるし、うん、一方で、やっぱりなんか自分、そのなんかいろんなことが影響して、自分の人生の幸せっていうのをどこまで勝ち取れたかも、まあわからないかなっていうところも見方としてはあるかもしれないし、なんか、
うんうん、
そうだね、なんかすごく彼の一生を見るときに考えさせられることがいっぱいあるなと思ってて、
うん、
なんか個人のレベルでもしかしたら幸せじゃないかもしれないけど、例えばそういう国民とか歴史的な部分で言ったら重要な業績をもしかしたら残してるとも言えるし、うん、でもそれが、なんていうのかな、どっちがどっち、いいとか悪いとかっていうのも人によって立場によってやっぱ考え方が違くて、やっぱ彼の人生は彼にしかできない生き方があって、そこにはなんかすごく大きな意味があったんだよね。
うん。
うん。なんていうかな、うん、そういうことをだから思うといろいろ考えちゃうなって思ってました。ちょっとごめん、最後変な話、変な話出てますがフリードリヒについてそんなにうまく語れねえ、
うん、いやそんなことないよ。だとしたらすごいよ、よくそこまで語ったよ
いやいやいや、
うんうんうん、
古典ラジオ、フリードリヒの特集やってたんですよ。ね、特集っていうかコーナーやってます。
あ、そうですか。
はい、フリードリヒ大王のやつが全何回か分かんないけど、うん、すごい長くやってますから、多分それ聞いたらフリードリヒのことは分かると思います。
なるほど、なるほど。
うん。
じゃあ、ぜひ古典ラジオの方も。
まあ、あと、そっちに任せましょう。こっちはちょっとあんま分かんない。
なんで、急に。
急に他のポッドキャストに譲るってやつ。
なるほどね。わかりました、はい。ここは世界遺産のコーナーですからね。はい。
はい、以上、世界遺産のコーナーでした。
はい。ユッスーと行く、ジンバブエの旅。
はいはいはいはいはい、はい。
はい。というわけでですね、ジンバブエに来て、もう早半年以上経ったので、いろんな、その、当時の新鮮な気持ちとか、記憶は、だいぶ、薄れてきてはいるんですが、まあ、ジンバブエでね、日々、生活してますんで、ジンバブエ情報とかもね、ちょっとずつ、皆さんにね、うん、紹介していきたいなと思います。っていうのはもう、ジンバブエ。
バブエの話。
バブエの話なんてさ、ジンバって言うんだよ、大体。バブエって言わぬ。ジンとかね。まあまあ。まあ確かにね、俺もバブエって言いたくなるけどね。
なるでしょ、バブエ。
うん、バブエいいよね。あ、でもジンバですよ。どっちかというとジンバの方がよくて、ね。
はい。
ジンバブエって言うと多分皆さんね、暴君ムガベ大統領みたいなのとか、ハイパーインフレとか、そのぐらいしか
ハイパーインフレのイメージがむちゃくちゃありますね。
いや、もう本当にね、昨日なんだけど、
うん。
ハイパーインフレ時代のお札をゲットして、
おお、
お土産物屋さんでなんかラミネートされたやつが売ってて、
本物なんだけど、そういうんじゃねえんだよ、欲しいのは。欲しいのはラミネートされたやつじゃねえんだよ。もまんまで欲しいんだよ。
いや、これ別にラミネート剥がせばまんま出てくるから。すげえ雑だし、ラミネート加工も。まあ、これが、100ビリオンダラーだね。1000億円札。
ええー、すごいな、やっぱり。
3、4、5、6、7、8、9、10、11。でも、さらに、 多分これから100トリオンダラーズっていうのが100兆円が確か最高額だったと思うので、ここからさらに転売まで最高紙幣がいくんだけど、すごいよね。それはちょっとまだ見たことないんだけど、まあそんなイメージがありますけど、それがだって意外と10年ちょっと前ぐらいの話なんですよ。2008年、9年とか、そのぐらいだったと思うので、うん、まだ12、3年しか経ってない感じですね。
でも、
まあ、今、一応、うん、まあ、一応経済落ち着いていて、もともとジンバブエ自体は、なんか、すごくアメリカの優等生みたいな、アメリカじゃない、アフリカのもう超優等生っていう、うん、もう、本当に国が規則正しく発展していて、アフリカの中でテクノロジーがあってみたいな、そういう国だったので、まあ、それが30年ぐらい前の話なんだけど、そこからもう、まあ、独裁大統領になって、もう散々めちゃくちゃなことしたから、欧米からもすごい経済制裁をもう今も受け続けていて、20年ぐらい。その中でずっと国が衰退しているという、なんかアフリカはもうどこの国もガーナもセネガルも、毎年高度経済発展してたのに、ジンバブエから緩やかに過去30年間経済停滞というかダウンしている、そういう不思議な国ですけれども、国民性は未だにすごく、その当時しっかりした教育してたので、もう国民のなんていうのかな、基本的なこう教育水準とか高くて、
あ、そうなん
だ。ものすごく話がしっかりと通じる人が多くて、で、国民性としてはもうすっごい優しい、ね、僕は勝手にアフリカのタイ、タイだなと思ってるんだけど、アフリカのタイ、
もう地元も外国すぎて
微笑みの国だ。みんなめちゃくちゃ優しい、なんか人をこうなんていうのかな、見下すようなとこがないし、あとは、なんか人口密度が少ないからか、おっとりしてね、すごく。ゴミゴミしてないからなのか、競争が激しくないからなのか、あとは、気候が意外と穏やかでね。
あ、そうなんだ。意外だ、ね。
国の大半が実は高地にあって、1000メートル以上の高地にあるので、そんなに暑くないんだよ。着いた時、すごい、2月に着いたら、まあ、2月って、まあ、南半球だからそんなに寒い季節ではないんだけど、ジンバブエにおいて、まあ、それでもアフリカの想像してたアフリカよりずっと涼しくて、めちゃくちゃ過ごしやすいんだなと思いましたね、となんかめちゃくちゃ取り留めもなく喋ってるけど、なんかありますか、ね、どういう感じで話していたらいいかな。
え、何何、俺がそう今ので逆にもう大体今回のコーナー終わるのかなと思ったら、こっから本番になってるのも驚いたし、しかも俺がそこから質問を用意する流れになってることも今知ってびっくりした。油断して聞いてたわ、もう完全に。
ここは
じゃああれはあの、シマウマとかいるって言ってたじゃん。誰かシマウマ飼ってる
みたいな人。そうそうそうそう。今までになくアフリカ感のある生活があって、もう着いてから3ヶ月ぐらい。まあ住んでいた、ちょっと仮住まいしていた家があったんだけれども、そこの家の前が、あの、ちょっと自然公園っていうか、まあ国の公園、ナショナルパークみたいな感じで、まあそんなめちゃくちゃでかくないんだけど、もう家、ドア開けたら、こうその柵越しにシマウマが時々見えるっていうね。すごいアフリカ感あるなと思って。
キリンもいた？
キリンいない。そこは、あの、シマウマだけ。街に車で15分ぐらい行くと、まあ、そこにまた別のナショナル公園みたいな、まあ、公園があって、そこはね、もっと全然広いんだけど、そこはキリンとか、ヌーとかもいる。そんなたくさんじゃないんだけど、あの肉食系はいないんだけど、草食系はいっぱいいて、猿とか、シマウマもちろん。
草食系の代表格、猿じゃねえぞ。
オリック
スが今、今、シュッと猿出てきたけど、猿は結局なんか、中間ぐらいにやったから。
そんな、うんうんうん、森に住んでて木の実とか食べてる猿の感じね。
うん。
そうそうそう。猿、猿は地方とか行ってもいろんな猿がいるね。なんかマントヒヒみたいな。
タイだな、やっぱり。やっぱりタイっぽいな、そこら辺が。
うん。あの、リスザルみたいのもいるし。
へ
そうそうそう。結構、地方出張も多いから、いろんな動物が見れて、カバとか、地方まで行くとカバとかライオンが野生でいるからね。
じゃあ村人の半数がカバみたいなとこもあんの？
いねえよ。どういうこと？村人の半数。とりあえずいねえって言ったけど。でも、その村を、そのカバとかが入ってくると危ないから、ライオンとか。
あ、そうなん
だからもう。
ライオンはわかるよ。ライオンはわかるよ。でもちょっと待って、だから、急にライオン引き合い出されたら、それ危ねえよと思うけど、カバは、え、そうなのってなんかさ、俺驚いてるのはカバの時点で驚いてるのに、後ろからライオン出されたらさ、もうなんか、
いやいやいや、カバの方がね、うん、言うじゃん、アフリカで一番人が殺されてるのカバだって。
あ、そうなの？
一番危ないって。そうだよ。
マジで？
カバ、カバ水陸両用で、アグレッシブで性格が結構。
あ、そうなの？赤いやつ。
しかもめちゃくちゃ早いんだよ。うん。汗が。
赤いやつ。汗の話。汗赤いんだよ。汗赤い。
そうそうそう。多分、セカザツの初期に言ったよ。
マジで。
まあ、そんなカバやライオンや
って。どう？カバ危ないの？なんで？何？カバに食われんの？ガブってやられんの？ガブリってやられ
んの？カバ食ってくるんだよ。噛んだら、
そうなの？
カバに噛まれたら絶対死んじゃうから。うん。組んだり突進したり。
すっげえ怖えじゃん。
カバー一番危ないんだよ。
あ、そうなんだ。
カバー気をつけてね。ワニよりも。
じゃあもしかして、
危ないから、
うん、もしかしたらアンパンマンに出てくるキャラクターで一番強いのカバオくんかな。
あれはアンパンマンじゃないの？
いやいやいや、カバオ。アンパンとカバならカバのが強い
の。男の子でしょ？
そうそう。なんかいるじゃん、カバ
に。いじめられて。
うん、そうそうそう、大人になったらね、姉が一番強いんじゃないの？
大人になったらね。
うん。そういうこと？
これジンバブエ情報になってるから。まあ、まあ、いろいろね、まだ、幸いにして、ジンバブエに長いので、意外と、
うん、
もう多分どこから質問されてもいろいろ答えられるような状況になってきたんで、まあ、そういう意味ではね、はい、これからも、フリースタイルで。
え、もうちょっと、一個だけなの？
もうちょっと話す？
お前、
もう一個話す？
話そうよ。話そうよ、それ。なんか、せっかくさ、もう前の振りと同じくらいじゃん、長さが。
そう。前振りじゃないよ。あれはあれで本編だから。
あ、そうなんだ。
あれはあれで本編だ。
いろいろ構造が作られている。
あ、そう。だって、あの中で言ったでしょ？
もう一個か。
ジンバベ人が優しいっていう、それだけでも、実はすごい重要な情報ですよ。なんかね、うん、アフリカ、僕3カ国目なんだけど、長く暮らすのは、セネガル、ガーナ、ウィズにいて、なんか、アフリカの大陸としての共通する部分と、各国固有の部分っていうのが、すごいあるなっていうのはだんだん見えてきて、
うん。
なんか、共通する部分っていうのは、もう彼らは、やっぱりアフリカ人としてのアイデンティティがまず土台にあるんだよね。
アフリカ人としてあるのね。
アフリカ人というか、まあ、アフリカ系の、その黒人の人とか、アフリカ系アメリカ人とかも、みんなこう、応援するし、うん、なんかそういう感覚って、ちょっとアジア人ではなくない？
まあ、ちょっとあるのかな。俺ら、アジアみたいに思ってないね。むしろ、なんかアジアだけど違うからね、みたいな、ちょっとお互い思ってるの。あの人は韓国人で、あの人は中国人で、向こうも思ってるね。あれは日本人で、みたいな。
そう、そうだね。
うん、同じ顔なのに。
アジア、そう、だからって、全く同じように応援しないよね。その、そういうのあるよね。でもなんかアフリカ人はそこはなんかもう共通して、あの、アフリカ系で、そのアメリカとかヨーロッパで活躍してる人とか、世界的な有名なサッカー選手とかもう山ほどいるじゃん。みんな応援してるっていう、うん、そういう人たちの T シャツ着たり、ノートのデザインになってたり、ノートの表紙になってたり、
うん
うん、そういうのはすごいあるなっていうのと、思う。あるのと、ただ各国で共通の部分で言えば、もう本当に国ごとの歴史があって、うん、まあ僕は、その、まあジンバブエ今回、もうまた全然ガーナともセネガルとも違うなと思ってるけど、
うん。
今住んでる大家さん、僕あの、なんか、 大家さんと一緒に暮らしてるんだけど、なんていうの、今、ね、そうそうそう、そのなんかジンバブエ人、ジンバブエの、その、まあ、お金持ちの人が持ってる家ってすっごいでかくて、それこそ100メーターかける100メーターぐらいある
敷地。三数式で見たら、
三数式で見たら、宮殿、あれは建物だけで 100×100 でしょ？
そうそうそう。
そこまでいかないで、敷地が 100×100 で庭がすごい広くて、中に家が3つぐらい、あの、建物があるっていう、平屋の建物が3つぐらいあったり、まあ、2階建ての建物が2つあったりみたいな、なんかそういう、家がすごいたくさんあるんだけど、まあ、そういう感じの中で、うん、あの平屋のちっちゃい一角を、まあ、僕は借りてるんだけど、その母屋の方に住んでる大家さんはエリトリアの人なんだよね、
うん、
まあ、エチオピアから部に独立したエリトリアなんだけど、
うん、
だからなんかエチオピアの文化がすごい入ってきてて、まあ、
うん、
家にコーヒーとか取って作ってるんだけど、うんうんうん。
はいはいはい、はい。
大家さんにしょっちゅう家に呼ばれてそっちに行ってお話とかをするんだけれども。
はいはいはい。
なんか、断食が1ヶ月ぐらいあったり、うん、断食っていうかね、うん、ファスティングみたいな。
はい。
そう。その断食って言ってもなんかベジタリアン的なベジタブルオンリーのご飯は食べれるらしいんだけど、お肉とか砂糖とかそう嗜好品、はい、お菓子的なものとかは一切食べれないとか、なんかそれはエチオピア定期らしいんだけれども、
うんうん、
もうなんか着てる服とかも正直イスラム教っぽいし、すごいなんか全然その同じアフリカでジンバブエ人のキリスト教と本当に全然違うし、ジンバブエ人のキリスト教は、うん、のキリスト教のイメージに近いんだけれども、何でも食べるし、うん、断食とかもないし、
そう、う
ん、だからなんか本当にアフリカ、西アフリカとか今南アフリカに住んでて、エチオピアはもっと北の北東のアフリカの方だけど、
うん、
地域ごと国ごとにアフリカっていう違いがあるんだなっていうのをよくよく感じる日々です。
ね、
なんかあんまジンバブエの話じゃなくなっちゃったの、だいぶ。ジンバブエの旅ね、今後もね、引き続きいろいろと話していきたいと思うので、皆さんも質問などありましたら、はい、はい、素朴な質問何でも結構ですので、お願いします。以上。
はい。
はい、ユースティックジンバブエの旅第1回でした。
はい。
はい。言葉のやついく？
行きましょう、行きましょう。
行きましょうか。じゃあ、せーの。言葉探しの旅のコーナー。
はい。せーのって、俺もなんか言う。ちょっと待って、せーのってなんだった？
せーのって言っちゃったけど。うん。いや、僕、トリックタイトルコールでしたね。
いや、はい。俺、何が期待されてるか全然わかんなくて。
何回も旅旅っていうのもあれだけです。あれですけれども、まあ、言葉探しっていうのはやっぱ旅ですから、はい、人生における。いい言葉とか、人生において、この若者時代にすごい悩んでたことに対する言葉、答えが急に大人になってからポッとそれをね、追求している限り見つかったりすることもありますので、そういう大事な言葉をね、ここで、集めていきたいなと思います。これはオリジナルの言葉でも、まあ、偉人の言った言葉でも、そこはもう自由です。
俺もう前回でもニュースオリジナルしか言わなかったよね。自分の。そのコンセプトの違いにびっくりしたわ、はい、俺は前回。
そうそうそう。これって、はい、あ、そっか、前回やったっけ？前回やったのか違う。
やってますよ、やってますよ。
その後なんかね、試し収録何回かした中でもやったりしてうまくいかなかったりとか、はい、多分あったよね。
はい、ありました。
多分
お蔵入りしたのがありました、
うん、まあそれを経てちょっと今回やっていきましょう。はい、
いきましょう。
じゃあどっちからいきますか今回は。
どっちからでもいいでしょ。
じゃあそうね、僕今結構いろいろ喋ったから、チャイ君からどうですか。
いきましょうか。じゃあ僕はちょっと人生の中で大事にしてる言葉を今日はいくつか用意しましたが、一つ目はこれね、昔からそれ実は言ったことがあるやつなんだけど、まあ、うんうんうん、もう一回、うん、ちょっとこれも正確な言葉というよりも、まあ、ちょっと僕が覚えてる言葉で言いますけど、うん、 ダーウィンの言葉なんですが、あの進化論を
書いてさ、
あの人が進化していくっていうのを書いたダーウィンのね、言葉なんですけど、うんうんうん、生き残ったものはね、この生存、自然淘汰の中でさ、淘汰されて一種が生き残っていくんだけど、生き残ったものは、賢いものでも強いものでもない、うん、常に変化し続けたものだっていう言葉があるのね。
うん
これがもうすごい僕の中では勇気であり希望であり、また自分の生き方の軸の一つなんだよね。さっきユースがさ、俺らはやっぱり新しい挑戦ずっと続けてってるし、ずっと挑戦し続けてるっていうのをさ、俺らはやっぱ青春時代の時からユースと俺はそれをさ、なんていうか大切にして成長し続ける、切磋琢磨する友情っていうのをさ、一緒にやってきて、もう40までね、来て40代に入ってきたけどさ、やっぱり僕も常に変化し続ける。まあもうちょっと言うと常に成長できていけたらいいけど、まあ成長っていうかこの時代の流れの中で自分自身がやっぱり常になんか変化を厭わないというか、自分に新しい刺激を入れて新しい自分になっていくってことに挑戦し続ける自分でありたいと思ってて、やっぱ最終的に生き残るのは強いとか賢いではなくて変化に順応し、自ら成長し続けた人なんだって思ってるんだよね。そういう意味で僕も一つの専門性というものにとらわれてそれだけっていうわけじゃなくて、やっぱり興味が出てるとか新しい力とか自分がつけていきたい、能力とか、もっと言うとなりたい自分っていうのを常になんていうかな、掲げて、そこに到達して、また掲げてっていうことをずっと繰り返してここまで来てるし、これから先もそうやって生きていこうと思ってるんだけど、そういう意味でなんかこの大事にしてる言葉だね。生き残ったのは強いものでも賢いものでもない、常に変化し続けたものだっていうのが僕の一つ目のことです。
なるほど。いや、なんか味わい深いというか、なんか僕自身がなんか40代に差し掛かる頃に、すごいなんか自分の、あの考え方とか、心の置き方とかが硬直してきたなというか、自分で言うのもなんだけど、老害的な発想を、なんか、
テレビにコメントするやつ、テレビにずっと、政治のテレビにずっと怒る。言ってたよね、ユース言ってたよね。一人でテレビにずっと叱り続ける。
なんか、なんかもう、いろんな人を見ても、そう、若い人の新しい、キャラクターとか全然受け入れられなくて、すっごい硬直してきたなって思った時に、この言葉の大切さよっていうか、なんかまた別の意味で、その自分自身がこう凝り固まるっていうのをこう変化し続ける、時代もどんどん変わっていってるし、新しい価値観とか新しい時代が動いてきてるから、そういったものにもしっかりと自分自身がこうミートしていくっていうのはとても大事なことだなと。味わい深かったです、とても。
はい。よかったです。はい。
はい。じゃあ僕からいきますよ。
お願いします。
僕はね、はい。夢なき者に成功なし。
吉田翔。ユースの言葉で。ですね。あ、そうなんだ。うん、あ、今、バイユースじゃなかったんだ、これ。
まあ、なるほど。ほぼバイユース。バイユース
先生でしたからね。
はい。そう。まあ、これ、元の言葉は、夢なき者に理想なし。理想なき者に計画なし、計画なき者に実行なし、実行なき者に成功なし、故に夢なき者に成功なしという言葉なんだけれども、まあもうそういうことですよ。あんまり説明がいらないかなって正直思ってしまうんだけれども、まあその通りだなということだね。吉田松陰ってすごいなと思っていて、本当に、確か32歳で、ね、
そう、若いよね。
ね、処刑されちゃってるんだよね。でも、吉田松陰の松下村塾から出た弟子たちが、その後の今の日本の土台を作っているし、土台ばっかりだけど。あとさ、吉田松陰のさ、その最後の時世の句がさ、親を思う心に
ま
た親心。今日の訪れなんときくらんっていうことだけど、親思う心に勝る親心っていう言葉を僕は今すごく感じるんだけど、親になって、でも吉田松陰って結婚してないんだよね。子供もいない、天涯孤独というか、天涯孤独って言うとちょっとおかしいな、まあそういう 人生だったのに、うん、それをしっかりとこう、まあやっぱ自分が親より先に死んじゃうとかそういうのもあったんだろうけど、親を思う心に勝る親心っていう言葉を残したっていうのが、まあさすがだなと改めて思う、うん、そんな吉田松陰さんの言葉、夢なき者に成功なし、
うんうんうん、なるほど、
はい、うん、私からは以上です。
そうですか。
ちゃい、なんかある思うところ。
いや、吉田松陰の時世の句ってもう一個あるじゃん、たとえ三輪の方。
ああ、武蔵の延べに口ぬとも、とどめを放
つや。あっちがむちゃくちゃかっけえと思ってんだけど、たとえ三輪、武蔵の延べに口ぬとも、とどめを置きまし、大和魂ってやつ。
あ、うんうんうんうんうん。
そっち言うかなと思ったら、親心の方言ったから、そう、そういう感じかっつって。
親心が刺さるね、僕はね。
親心の話って言ったら、今日たまたまツイッターで見ててさ、おばあさんが残した言葉みたいなやつで、なんか、おばあちゃんの名言みたいな、じゃ今のと全く逆なんだけど、
なんか、逆なんか
親は、うん、うん、親は選べないから親孝行はしなくていい。ただ自分で選んだ人だけは守りきれ。っていう言葉があって。
なるほど、なるほど、なるほど。それは親心じゃない、まさに。
まあそうだね。うん、俺、すごい思うなと思って。うん、なんか、うんうんうん、本当に自分が子供できてやっぱ思うことは一番それだなと思うな。なんか、本当にうち男の子だからさ、やっぱ子供が。
うんうん、
本当になんか親に何か返してくれなんて、返そうなんて思う、一切思うなって感じで。もうお前が自立して、お前が選んだ人を最高に愛し抜いてくれっていうのが、もう最大の僕の望みだし、そこで幸せに、うん、やっぱり家庭作ってくれしか思ってないから、なんていうか、うんうん、本当にすごいこういうのは最近、俺はじんとくるかな。
うん。いや、もう、親を思う心にまつわる親心と。一緒だと思う。うん、
一緒か。そうか。確かに。一緒だった。
うん。うん。意外と一緒だった。
本当になんか、うん、だから、結局そのね、子供に何かしてもらおうって親は思ってないからね、多分誰も。
そうね。子供に幸せになってほしい、うん。幸せにしてほしいっていうことだよね。周りの人。
そう
したらもう幸せだよね。
そう。俺はだからうちの息子が生まれてきた時に、実は息子に送った言葉が実は二つあるんだけど、そこにもそのようなことが書いてあるし、名前に込めた思いもそれだから、まあ、結局なんかもう人のために生きてほしいって思ってるし、うんうん、彼自身が独立して自立した存在になってくれってことを込めて、僕はちょっと実は彼にはね、あの、自分の思いの丈をしたためである。
なるほど。
同じ言葉を2セット用意して、1個は俺が持っといて、1個は彼に渡すつもりでいるけど、多分これは本当高い確率で、そんなのいらねえよって言われるやつで、あの、俺の思いの一人走り、押し付けで、もう親父、そんなの、思い、うん、そんなの別にいらねえからって、多分押し入れにしまわれるやつだっていうのは分かってはいるが、俺の思いだから。ということで今ね、書いたやつが実はずっと家に、今は息子は家にいるから、二個とも家にあるけど、一個は、あの、あれの人にあげる予定なんだ。
あの、ね、それ、あの、子供が独り立ちするときに持ってきて、
そう、
これ壁に貼っとけみたいな、そんなようなイメージ。
いや、まあね、恥ずいから多分壁に貼るのきついかもしれないけど、でも、とりあえず、これは俺のお前へのすべての、思いのすべてをここに書いてあるから、まあ、とりあえず持っとけ。うん、で、しまっときゃいいと、教えのとか入れといて、出さなくていいけど、ただ僕の思いのすべてはこれだから、常にお前をこういう思いで育ってきたし、うん、そういう思いで命名してるよっていう話を、なんか命名ってよくあるじゃん。命名書ってある。
うんうん。
で、命名書みたいのってなんか俺ちょっとなんか、なんていうのかな、言い方ちょっとあんまり良くないけど、浅いなと思っちゃったの、命名なんとかって書いてあるだけっていうか。
口書いてあるよ。浅いとか言うな。
それで俺は、だから俺はそれがちょっとあれだなと思って、命名書の代わりに俺がこの名前に込めた思いを一服の書にしようと思って、僕がそこにもう文章として残して、どういう思いで彼にその名前が付けたかっていうことを書いた。それを学装してあって、 それを2服作ってやって、うん、1個は俺が保管する、うん、1個は彼に渡すものってことで、それがうちの命名書の代わりな
の。なるほどね。わかったわかった、うん、これいいじゃんいいじゃん。
そういうものがあります。素晴らしい。
うん、命名書を否定する必要はなかったでもそれはそれで素晴らしい試みだね。うん、
はい、
なるほどね。わかりました。はい、
はい、すいません、なんか全然関係ない話になっちゃったけどね。じゃあ行きましょう、二つ目。
うん、オッケーオッケ
ー。これは、ブッダの言葉ですね、うん。人は信仰によって激流を渡り、勤め励むことによって海を渡る。っていう言葉なんですけど、うん、まあ、ブッダがウダーナバルガっていう経典の中に残ってる、初期仏典の中に残ってる言葉で、僕の机の真ん前に貼ってある言葉です。毎日これをだから見てます。うん、なんか、この信仰って言うと、あ、ごめん、人は信仰によって激流を渡り、勤め励むことによって海を渡る。
うん、なるほど、なるほど。なるほど。わかった、
うん。で、なんか信仰って言うと、普通に宗教のことかいと思うかもしれないけど、うん、なんか僕はもうちょっと違う風に考えていて、うん、もちろん僕は宗教ってもすごい大事にしてるから宗教でいいんだけど、でも、うん、なんか自分の信念とか信じるものによって激流を渡るっていうのは絶対そうだなと思って。なんか自分の人生の中ですごい激流とか、もう本当の困難とか辛いこととか、本当に仕事が大変な時とかに、どうやってそれを渡ることができるか、うん、乗り越えることができるかって、自分がその道を信じてるとか、自分がこの世界へのミッションを信じてるとか、自分はこうするんだっていう強い思い、これを信仰と言うというか、信念と言うというか、もう信じる力でしか本当の激流を乗り越えられないはずなんだよね。
うん、
そういう意味で自分のコアとなる、確信となる信念みたいなものをやっぱり持ってないと激流を渡りきれないから、まずはそれを自分の中で持って、信仰によって激流を渡るっていう言葉がすごく、なんか僕は大事だなと思ったのと、後半の、勤め励むことによって海を渡る。海っていうのはもう広大なところを渡るのは、日々のコツコツした努力なんだって言ってることなんだよね。結局、そう、何か裏技があって、急にね、どっかボンって行けるわけじゃなくて、コツコツコツコツ、やっぱり日々勤め励む努力によって、いつの間にか海の向こう側まで行けちゃうっていうのが人生の真理で、だから、本当になんていうのかな、自分がやりたいこととか目指すべきものがあるんだったら、コツコツコツコツやっぱりやるべきで、その一つのコツが、なんていうか、海を渡ることの一歩だから、すごい挑戦だし、一個一個が地味であったとしても、とんでもないところまで自分たちは到達できるはずなんだよね。なんかその二つの言葉が僕はすごい大事にしてて、人は信仰によって激流を渡り、勤め励むことによって海を渡る。この言葉をやっぱ結構大事にね、毎日やるべきことは小さくてもやっていこうと思うし、本当の困難の時に自分のミッション、生きる目的、何が大事かっていうのに立ち返って、握るべきものを握り続ける、手放さないっていう思いをなんか新たにしてやっていこうって、そんな風に思ってます。
なるほどね。
はい。
はい。そうだね。いいですね。なかなかね、こう激流を渡るっていうのはね、百発百中ではいかないけれども、時にはね、こう流されて、まあ、しばらくね、まあ、無理しすぎないっていうのも人生の中で必要かもしれないけど、やっぱどっかで、激流を渡るような場面っていうのは絶対必要だと思うな。と思いましたね。はい。はい、そちらから以上ですか？
こちらから、現場から以上です。
僕ちょっと2個用意してないから今日こんな感じですかね。
わかりました。はい。
行って帰って行ってみたいな感じでしたけれども、また次、はい、ね、こういう、はい、続けていきたいと思います。はい。
はい。
以上、チャイとユッスーと行く言葉探しのコーナーでした。
はい、ありがとうございました。
はい。それでは、エンディングおよびメッセージ紹介のコーナーです。
ほいほいほいほい。
はい。 メールをいただいてますね。だいぶ前にいただいたんです。
マジで俺ね、メールのパスワードが分かんなくなっちゃってさ、うん、一切開かない。
あ、本当に。
そうだね。
ごめんごめん、めちゃくちゃ昔にいただいたやつだよ。でしかも、うん、お蔵入りになった時に読んだやつをもう一回読もうと思ってるんだけど。
OK, OK.
うんうんうん。はい。チャイナユースンさん、こんにちは。ご存知、西郷さんです。
西郷さんですよ。西郷さん。はい、
第98回、前回ですね、の冒頭で、チャイさんのお子さんお生まれになったご報告に触れて、驚くとともに喜びと嬉しさと、お父さん頑張れっていう応援の気持ち、いろいろな感情が湧き上がりました。
ありがとう。改め
て、セカタツベイビーご誕生おめでとうございます。
ありがとうございます。
嬉しい。私は嬉しいです。あの、チャイさんが父さんか、父親か、なんだかんだで時間の流れを感じますが、人間はこうして人生を一歩一歩進んでいくんだなと思いました。奥様もご無事のようで本当に良かった。お疲れ様でした。これからはご家族3人で運がいい今日を盛り上げてください。実はうちの家内も2ヶ月早く生まれてきたようですが、立派に大きく育ってますから安心してください。今すぐ会いに行っていろいろと話がしたいですが、またその時が来ればゆっくりお話をしましょう。ひとまず今の気持ちをお伝えしたくメールをいたしました。ユスさんももうすぐ日本を離れることになるかと思いますが、離れてますけれどもね、だいぶ前、くれぐれも体には気をつけて存分に活躍されることをお祈りいたします。ほんまに本当にすごいですね、ユスさん。マジですごい、すごいしか言えません。マジすごい今日の競争になれます。よくわかんないけど冗談はさておき、もうすぐ番組も100回を迎えますね。
そうですね、
おめでとうございます。なんとか100回まで行ってください。本当になんとか行こうと思ってます。
なんとか頑張ろう。
Spotify に上がるようになって、Android 勢は手軽に聴けるようになり嬉しいです。過去回から聞き直してセカダツオを目指したいと思います。ほぼセカダツオでしたね。長く申し訳ございません。この時ね、多分今年の年明けぐらいにいただいてるメールなんで、寒い季節ですが、お体ご自愛ください。ではまた、西郷さんと。
西郷さんありがとう。
西郷さんありがとう。すごい温かいメールを寒い季節に送っていただいて。ありがとうございます。
今回はユスベイビーも誕生だから、また西郷さんからメール来るかな次回。
要求してるようになってる。大体もう、同じこと、同じセットでしかありえない感じがするけど。本当にありがとうございます。西郷さんありがとうございます。はい。一緒に受け取りました。はい、あとね、なんとね、うん、往年の、方ですよ、
うん。
往年のリスナーの方から、久しぶりにメールを、立ち続けにいただきましたよ。なんと頭が良くなりたいにゃーさんです。
おー、頭が良くなりたいにゃーさん、久しぶり
すぎるな。こんにちは、お久しぶりです。私は8年ほど前、はい、お二人のラジオを聞いていました。ラジオネーム、頭が良くなりたいにゃーと申します。
おい、
久しぶり、久しぶりだよ、8年も経ったの。しばらく仕事のなどのため、ね、聞くことから離れておりました。その間、お二人にもいろんなことがあったようで、チャイさんが結婚されたり、ユースさんが海外で活躍されたり、近々100回になるタイミングでまた一から聞くことができてよかったと思います。この聞くことができるという事実も、お仲間の方々、茶間会議かなの努力のおかげとのこと、
ね、
皆さんありがとうございます。ありがとうございます。とてもラッキーです。ジングルとエンディングテーマ、久しぶりなのに口ずさめた自分にも驚きでした。私も40歳になり、同世代なんだね、頭が、改めて大人とは何かを考えなければと焦りを感じておりました。チャイさんはみんなで考える場を作ってくださるということ、ユスさんも世界規模で世界を良くしようと奮闘されているとのこと、私も二人とほぼ同い年なのに本当に大人で素晴らしいと思います、ということですね。それでその後またちょっといろいろと、あのメッセージをくれました。本当にありがとうございます。私も背伸びして頑張ります。続きも聞きますね。読んでくれてありがとうにゃーということですね。
おー、嬉しいです。
頭が良くなりたいにゃーさん、ありがとう。本当に。
うん。
うん。結構ね、番組の中をよく聞いてくれて、で、なんか、深いコメントをいつもくれる方だよね。頭が良くなりたいにゃーさん。もう十分
頭良くなったにゃーさんになってんな、もうな。
なっ なってる。頭よ、良い。エールをいつも送ってくれる人だよね。今後も、さらにね、向上心を持って頭が良くなりたいニャンさんとして送ってきてくれればと思います。ありがとうございます。
ありがとう。
はい。いい感じですね。はい。はい、その他のメールもですね、皆さん、ぜひ送ってください。メールアドレスは、せかざつ@gmail.com です。sekazatsu@gmail.com です。ツイッターの方では、ハッシュタグ、せかざつ、カタカナかなで、送っていただければと思います。ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。チャン君から何かありますか？エンディングですけれども。
最後ですね。じゃあ一個お知らせいいですか？
いいですよ、いいですよ。
この度ですね、コロコロチャマっていうグッズを販売してます。ユスさん知ってる？
すごい、知らなかった。え？なんだろうな。
コロコロチャマって実はセカザツ王の時にプレゼントで渡したやつなんですけど、ハンドワークス森さんっていうチャマスポットがあるんですね。うん、で、そのハンドワークス森さんオリジナルのね、手作りグッズをいっぱい作っているところなんだけど、そこが、なんか手の上にちょうど乗るね、まん丸のぬいぐるみみたいなやつで、チャマを作ってくれて、うん、このコロコロチャマっていうものを、まあ、一個一個手作りで、作って、送ってくれるっていう商品を、一緒にコラボ企画で、この度ですね、作ることになって、販売をしてます。チャイネクスト .com の、チャイネクストストアでね、今販売中なんですね。で、手のひら、まあ、ちょっと写真見てもらえるとわかんないけど、ちょうど手のひらに乗るぐらいのちっちゃいサイズで、でね、茶ま、布でできてて、尻尾だけ針金でできてて、後ろ側にですね、20文字ぐらい好きな言葉を入れることができます。自分で好きな言葉を後ろに入れて、それで、コロコロチャマとして、家に置いといたり、どっか持ってたりする、人にプレゼントしたりできるんですね。ですので、もしよかったら、これね、ぜひぜひ皆さんチェックして、自分の好きな言葉を後ろに入れて、そして、今、一番、チャマ会的に熱いのは、このコロコロチャマを持ってって、みんながね、そろそろコロナが終わってきて、旅、出てきましたね。いろんな旅に出たら、旅先でコロコロチャマを、持ちながらコロコロチャマと一緒に写真撮影して、ツイッターでハッシュタグコロコロチャマで送って、ツイッターを盛り上げてもらうと、おお、コロコロチャマこんなとこ行ったのかいいっていうのをみんなで楽しめるっていうことができますので、よかったら、コロコロチャマのつながりをね、してほしい。っていう商品を。
旅先で、こう、なんていうの、手すりの上とかにちょんと置いて写真撮るみたいなやつ。
そういう感じです。
はいはい。
もちろん家に飾っとくのでもいいし。はい。
面白いね、これ。なるほどね。
それを販売中ですね。
チャイネクストスペース、せかざつで検索すると、チャイネクストに行けます。
はい。あと、チャイネクストドットコム。チャイネクストで、普通に。
あ、本当に。チャイネクスト自体ある言葉じゃん。だからなんか結構 Google だといろんなたくさん出てきちゃうし、コロコロチャマ、
chaineksto.com が僕のサイトでチャイネクスト .com があるので、そこに来るともう急に僕の自由と旅と哲学とっていうところに入れて、そこのストアで販売してます。
なるほどね。その Google 検索の時の感じでちょっと行ってみたんだけど、はい、なるほどなるほど、はい、いやなんかコロコロコミックスでさ、昔お坊ちゃまくんってやってたから、コロコロチャマで検索するとめちゃくちゃお坊ちゃまくんが出てきた、
はい、あ、そう
チャマって呼ばれてるとお坊ちゃまくんってあだ名がチャマ
じゃん。マジか、やべえ、そうそうやべえ、お坊ちゃまくんと被ってると思わなかっただ
検索の時はちょっと注意してね、ホームページの方でも多分リンクが貼ってあると思うので、はい、はい、そちらから、はい、お願いします。って感じかな。
ぜひぜひです。
うん。
はい。
はい。
という感じでしたね。まあ、あとは ね、今までイベントが全然あれですけど、チャイチャイ会とかオンラインでですね、開催します。大体3ヶ月に1回ぐらいオンラインで開催したり、あとはチャマ会議の方が主催でオンラインで様々なイベントやってますので、なんかもし興味があれば、クラブチャマの方入ってもらうと、そこのところでいろんなイベント情報が行くんで、ちょっとね、使い勝手が悪くて、 皆さんいちいちホームページの方から入ってもらなきゃいけないっていうクラブチャマはね。
うんうん。
そう。で、一応ですね、本当のこと言うとね、アプリがあるんですよ。うん、クラブチャマの情報が随時、パソコンじゃなくてスマホに来る。でもこれはちょっと結構なかなか皆さん入れるのめんどくさいかなと思うのであれかもしれませんのか、とりあえずそっちの方の情報と、あとはツイッターの方でも随時ね出していってはいるので、まあ、ちょっとウォッチしてもらえると何かしらやってます。セカダツが配信されてなくても我々はチャマ会議を中心に何かしらやってますので、そこでちょっと絡んでもらえると、はい、まあリスナーさん同士は今つながりがどんどんねつながりが深まっているところですので、また何かしらの形でつながってもらえると嬉しいなと思ってます。
はい、
はい、
あとはあれだね、世界遺産アカデミーの方から連絡がまたいただきまして、12月11日日曜日公開会場にて実施の第50回検定の申し込み受付が開始となっていますということで、世界遺産の方 で、ね、そうリスナーさんは団体割引は確か聞く感じで申し込みができるので、はい、興味のある方はメールで先ほどのね、はい、セカダツアットマーク gmail.com の方に受けますよっていうので連絡をくれればそのご案内を送り返したいと思いますのでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは、ね、久しぶりに撮ったから結構長くなったけれども、はい、またね定期的に撮っていきたいなというふうに思いますんで、次回しかも
100回だ。次はいよいよ100回だ。
すごいね。ねえ、こんなに100回目前で時間かかると思わなかったけれども、まあそれもまた人生ということで、皆さん、風邪などひかないようにお元気で、またねー。
はい、さよなら。
さよなら。
この番組はたびたびプロジェクトとチャマ会議の提供でお送りしました。